皆さんこんにちは。特集ギャラリートークの時間です。今日は昨年秋岡崎の山荘画廊で開かれました木村伊三郎展でのトークショー、都市を語るニューヨークと京都をお送りいたします。木村伊三郎は40年間ニューヨークで都市を描き続けている作家です。都市の崩壊と再生というテーマですけれども、その木村が9月11日の貿易センタービル崩壊を目の当たりに目撃いたしました。今日のゲストには京都を拠点に建築設計を手掛ける江藤輝夫さんをお迎えしております。江藤さんは京都の都市再生に並々ならぬ関心をお持ちの方です。司会はニューヨークに13年にわたって住んだ後京都に移り住み、両方の都市を知っているという意味で私住井隆夫が担当いたします。
それより前に1970年ぐらいに貿易センターがポキッと折れてるのもあるし、僕が持ってるやつで雷かなんかが貿易センターに落ちてね、ちょっとこう歪んでるっていうか折れそうになってるのもあるし、なんかそういうことを実際には書いてきたわけでしょ。どう思われてますか？
僕はすごいこと書いたことあるんですけど、マンハッタンにテロリストが原爆を落とすんですよね。それでその落とした、もちろん絵ですから瞬間じゃなくて、瞬間それを描いたのはマンハッタン島が全部何もなくなっちゃうんですよ。であるのはセントラルパークと僕が住んでるうちだけだったんですね。あれが死に国なんですけれど、あとは全部なくなってしまうんですけれど、それをなぜ描いたかといったら、今から30年ほど前にビルを、壊すことを考えていたんですが、それは別に破壊という意味じゃなくて、一つは自分がこの初めて誰も友達いないアメリカニューヨークに来た時に40年前ですね、友達もいませんし、それから 何にも仕事もありませんし、画廊もついておりませんで、その時に、ちょうど1964年のクリスマスシーズンだったんですけれど、各アパートメントハウスに光がある窓がありまして、ね、光が見えて、それでその中にそれぞれの違った人たちが住んでいて、それぞれの歴史があって、で僕だけは何もないんですよね。何もないからその破壊という意味じゃなくて、俺はお前あなた方みたいな幸福じゃないんだという意味が、自己否定とも違うんですけど、破壊することになるんだ。自分の見ているものはあれは現実じゃないんだと、あれは夢みたいなもんで、俺はもっと悲惨な状態にこれから住むんじゃないかと思って、いたので、なんか破壊してみようというので巨大なビルをまず破壊しちゃうんですね。それから始まって原爆を落とすとかね、でその話をエディ・ティンカムっていう人に話したら、お前は日本人はもういっぺんやったじゃないかって、パールハーバーで、なぜもういっぺんやるのかって言ったんですけれど、あの絵を発表できなかったのは、あの絵を70年代に発表したら CIA は必ず捕まえに来ますよね。
そうですよね。
でテロリストの仲間と思われますよね。だから発表しなかったんですけど、たまたま2001年に事件があった時に今までの持ってるを出しました。あの辺にあっけつ置いてありますけれど、でそれは、自分の状態と、まだ経験したことのないアメリカニューヨークの状態をこう壁じゃなくて、もっと良い意味で言ったら壁をぶち壊そうと思ったのかもしれませんね。
そうですね。
建物を通してね、そういうもんだと思うんですけどね。
マンハッタンの街って、僕もちょっと暮らしてたもんですからよくわかりますけれども、ビジネスだったりなんか大会社のビルだったりいろいろ建ってるけども、暮らすこともできるんですね。やっぱりああいう窓のあるビルなんかに住んでて、だから街の真ん中にアパートがいっぱいあって、そこにたくさんの人が住んでますね。京都も街の真ん中、私京都で街の真ん中に住んでますけど、住めるところですね。最近はそういう都市って少ないんじゃないですか？そうでもないですか？
アメリカで僕はあんまりヨーロッパとそれからアメリカの都市を書いてるんですが、理想的な都市ってないと思うんですよね。で人間というのは自分たちの住んでる町のシンボリックなものを作る癖があるんですよ。もう日本で言ったら お城ですね、
はい。
で向こうで言ったらもちろんエンパイアを含めて、メモリアルタワーを含めて、それぞれの町に自分たちのシンボリックなものがあるんですよ。 それで大体ヨーロッパの都市計画っていうのは、教会がまたは真ん中に大きな、ね、こうあの谷みたいにこう、はい、ありまして、
はい、
それからあと円形の形になってましてね、はいはい、でアメリカっていうのは、まずは移民の、あのヨーロッパの文系なんですよ。でそういうシンボリック的なものがヨーロッパの場合には主体があくまで教会なんですよね。アメリカの場合にはもう初めからバッテリーパークに移民入ってきて、それから、斜めにずっと走るブロードが走りまして、うん、アッパターンのところに住まいましてね、はいはい、でそれから後でこう仕切ってきたんですよ。ですから、うん、アメリカン合理主義っていうんですか、生活というか便利さを追求するんであって人間性を追求してないと思うんですよ。だから僕はヨーロッパの方が歴史ももちろん古いんですけれど、それぞれになんか人間性を感じるんですよね、
うんうん、
アメリカ、ニューヨークは人間性は絶対感じられないですね、はい、だから僕コルビエのこと話したんですよね。
あ、そうですか、
でも木村さんはニューヨークにいて、まあ、苦労もされたと思うんだけど、日本人 のアーティストであって、しかも売れる作品が売れるようになってるはなったわけですよね、アメリカでね。だからその今のようなそのアメリカの価値観というのはどういうふうに思われますか？
僕はユダヤ人 60% ユダヤ人なし、友人がだから彼らは僕をなんかお前はユダヤ人の血が入ってるって言いますけどねちょっと簡単に言いましたらね、ムニオ・ヌーフィレットって有名な建築家なんですよ。で彼は、円形の建物を作って有名になったんですけど、病院を作りまして、イスラエルでね、で真ん中にナースの部屋を作るんですよ、円形の真ん中。ちょっとナースが楽に病室を回れるんですね。で地下に全ての機能を入れたんですよ。しかしムニオ・ヌーフィレットはその病院が確かエジプト戦争の時には壊れなかったんですね。でもムニオは文句言ってるのは、1階ロビーに13枚のシャガールの絵を入れたんですよ。シャガールの友人ですからね、
はい、
その病院は世界中の人がシャガールの絵がある病院という名前なんで、無には、ね、無には出ないんですよ、はい、アメリカ人の、ね、団結力じゃないんですけど、彼らは他から何かそのアタックされると猛烈に反発する癖があるんですね。だから強い動物、動物は動物同士で戦わないんですけど、今のアメリカっていうのは同じ 人間同士でもやたら戦うんですよね。あれは一つの政策として団結をさせるために問題を起こしていると思うんですよ。イラクの問題もね、あれために必要ないんですけど、ブッシュが自分の生命と地位を維持するため、僕が考えてるんですよ、わざわざ戦争を起こして団結させる。ベトナム戦争はそうだったでしょ、ね、意味がないのに戦争する、
ね、
だからあれは一人の指導者が自分の存在を、ね、ためるために、そうするとマウトゥートンと同じですよね。
でも逆に言うと都市っていうふうに考えますとね、やっぱりそういう国で団結するというのもあるんですけれども、もう少し少人数でコミュニティというものがね生まれなかったら人間というのはやっぱり幸せになれないなと僕は思うんですね。でそういう時に例えば先ほどちょっと興味があるのは、そのニューヨークマンハッタンでこう見るとビルがいっぱい見えると、で明かりがぼつぼつついてる、エレベーターが置いてる、それぞれに生活が実はあるんだっておっしゃられた、これ本当なんですよね。生活が必ずあるんですね。でこのそれぞれの生活がこうどういったらいいかな、光らないとね、やっぱりコミュニティにはなれないわけですし、でまた逆にこの都市で住むっていうことは本当にそれぞれ の見えてる光が光ってるっていうことがやっぱりポイントかなと思うんですね。だからそういう意味で、僕ニューヨークにはどれだけ期待があるのかなと思って、逆にまあセントラルパークなんか素晴らしいですけど、それがもう南の方に行けばどうなるのかな、生活をするようなその基本的な空気、水、光、これがちゃんと満たされるような場所があるんだろうかというところで、なんかひょっとしたらあるのかなと僕は幻想を持ってたんですけどね、これあんまりないんですか ね、
うん、僕たちが住んでるところはダウンタウンでしてね、はい、それで今流行ってるのはストリートフェアって言いましてね、道を塞いで土曜日か日曜日お祭りするんですよ、
はい、
お祭りだって見越しもありまして、
はいはい、
ね、自分の持ってるものだってね、であるお祭りはねパジャマを着てこいってお祭りがあるんですよ朝ね、お昼にね、
はい、
でパジャマを着てくるっていうのはそのみんなが同じ、ね、状態で、普通の、ね、いくら、ね、おしゃれだってパジャマまでおしゃれしないでしょ、このおしゃれな人は猛烈におしゃれするんでしょ、 もっとコミュニティができないんですよね、こうレベルが決まってしまう。だからそのアイディアは全部がパジャマを着てコーヒー飲もうっていう、
ああ、そういう意味、
それほどこんなコミュニティを大事にしようとしてるんですけれど、まとまらないんですよ、
は
い、
ああそうですか。
江藤さんは、建築の仕事をされながら、その街を活性化するとかね、
そうですね、
はい、まあ、いわゆる日本語でいう街づくりというのをおやりになってた、はい、おやりになっているわけですけども、はい、ニューヨークと京都、まあ、共通だったり違うところがあったりします、京都はどうですか。
京都では、まあ、住先生もね、一緒に来ていただいて参加していただいてるんですけども、三条通り、特に真ん中の方のとこですね、新町、五湖町の間というふうに僕は言ってるんですけれども、烏丸を挟んで両側に、でそこの三条通りの町づくりっていうのをずっと昔からやっていまして、町づくりっていうのはやっぱりそこに住んでる人たちが自分たちの町だと思わないと町づくりになりませんから、最初入り町に行っていろんな人とお話ししましたら、自分たちの町だと半分概念的には思ってるんですけどね、実際にはそういった話し合う機会はないっておっしゃるんです。どうして書いてたら町内会というのがあるんですけども、小さな一番基本的な単位ですね、これが通りごとに、縦の通りごとにこうバラバラなんですね。だから三条通りをずっと通って歩きますと、例えば今言ったように、ね、寺町から新町までの間に8つの町内があるんです。で8つの町内は、まあ、連合会というのがあるからそこでは話するんですけど、それはもうお偉いさんだけ、偉いさんだけが喋るんで、町の人たちはあんまり関係ないですね。で、まあ、逆に言うと町の人たちは別にその関係なしに喋ってるかも分かりませんけど、なんか考えようかというのがないのでね、ちょっと考えるような組織を作りましょうと言って提案して、こう時間かかったんですけどね、1年かかりました。どうしてかって言ったら、そんな言ったってないのにできないじゃないかってなるから、じゃあ僕らが建築士会という、さっき会長してる団体なんですけど、そこで、こうなんか面白い会議をしますからみんな来てくださいって言ったら、とか言いながらね、ちょっと斜めで見ながら、ほっといたらなんか偉いことされたら困るなと思って監視に来られる、でそのうちにみんなが仲良くなるという、こんなことしたんですね。でそれからずっと続けて、最近ではもう商業ずいぶん三条通り変わりましたんでね、元気いっぱいな通りになってきたんですよね、活性化した通りになって。だから新しい商業者の方々とか、もうマンション住人の方々は入ってなかったんですけども、入ってくださいとお願いして、住先生その代表なんですけども、入っていただいてるんですね。
僕なんかの場合にはね、平均アメリカ人はその7回が8回移るっていうんですよね。それはその移民の国ですからね、カーボン移民たちが東から西部に向かって動くでしょ、あの伝統がまだあって、自分が住むところがどこか探すんだそうですよね、仕事と友人を移動しながらね、だから同じところに定着しないんですよ。自分は気のあっきいい友達ができるところに、いい仕事があるところに移るんですよ。で日本の場合にはちゃんと家に入っちゃって動かないでしょ。だからコミュニティ作るには一番いい状態じゃないですか。
そうですね、とってもコンテンポラリーというか、その短期的な時間の限られたコミュニティですね、それですとね。で日本の場合はもちろん京都の場合はって言った方がいいんですけども、おじいちゃんおばあちゃんの代からずっとそこにいて昔から付き合ってる、まあ、昨今はそれでもだいぶ入れ替わりが激しくなりましたですけどね、だから少しずつ変質はしてきてるんですけども、まだそこにドンといてというのがありますね。
アメリカ人が言うには、アメリカはあんなに大きな国だけど、やはりチャンスは一つがなくて、チャンスに失敗したら次の仕事を探さないじゃないんですよ。で僕の場合にはこんな画廊で賞ができるぐらい日本が近いんですよね。でそれが僕が考えている、僕はニューヨーカーであってアメリカにはないってことなんですよ。自分自身もグリーンカードは持っているけれど、もう年金もらってる政府からね、アメリカ政府から待ってるんですけれど、僕はやっぱりアメリカ人にはなりたくないですね。
先生と同じく画家なんですけれども、まあ、私は若い時は西洋美術にどっぷり使ってまして、で、まあ、フランスのパリで21の時にブランション・ミエルで一生懸命デザインしたり勉強してたんですけども、 まあ、ふとあの日本の、義名美術館で日本の、 あの陶器にね触れまして、で、まあ、日本の魂っていうものをその中に感じたんですけども、で、まあ、そういうものをずっと今もあの日本の陶磁器とかで日本の自然の、花とかそういうものをテーマにあの制作しておるんですけども、で西洋の方にこの東洋独特のものをなんとか理解していただきたいなというこういう思いでずっと書いておるんですけども、で今日はあの先生の作品見せていただいて、あまりにこの若々しさって言いますかね、もう私逆にあの刺激を今日受けさせて、あの本当にあの今日来ていただいてよかったと思います。であのニューヨークでその日本の文化というのをどのようにあの受け止められているか、そこのところを、
はい、あの日本の政府は一切タッチしておりません。ロックフェラー財団がジャパンソサエティを作っております。ワシントンにもありますしニューヨークにもあります。もちろんでそれは全部ロックフェラーの財力でやっております。目的は日本文化をアメリカに紹介することなんですよ。で日本にアメリカに住んでる僕なんかは全然ダメなんです。で日本の焼き物ももちろん書もだからこの間やったのは、東本願にか分かりませんけど茶室をそのまま持ってきました。ほんであのジャパンセンターの大きなギャラリーでショーしてました。でそれほどあの日本に対する関心はすごいんですけどね、小泉さんが来た時に金を寄付しただけで一切発言しておりませんよね、日本文化に向かって。だから、アメリカ人に日本のものを理解させる努力はしてるはずですよ、してるはずですけど、さっき言いましたように日本の政府はそれによく及びません。あの貧乏なフィリピンが出資アブに株を持ってるんですよ、キャナダも持ってますね、もちろんチャイナも持ってます、コリアも持ってます。日本は持ってませんよね、あんなに金持ちのくせにね。だから自分たちのこうサカップって言うんですけど、自分たちの文化をお前たちに分かってんじゃないかっていう、だからアメリカ人によく聞かれるのはサビとは何かって聞かれますね、バビとかね、僕も答えられないんですよ。だからアメリカ人は関心持とうとしてもこう日本からこう、ね、ドアをオープンしてくれないから分かんないんじゃないですかね。
そうですね、それでもやっぱりこうアメリカ人が関心するのはやっぱり独創性とかひらめきとかが、ね、あるかどうかというので、あの模倣ではないかどうかというので大体全部決めますから、日本のものだから向こうに受けるということはないですね。やっぱり日本のものだけども ひらめきがある、これは受けるという何かのこうポイントがあると思うんですけど、木村さんの作品はどうですか、これは日本というものがあるんですかないんですか。
それが面白いんですよ。僕も画商に聞いてもクラフに聞いてもお前のスペースの空間の取り方は日本的だって言うんですよ。僕絶対ないんですけどね、彼らから見るとホワイトスペースの取り方は日本的だって言いましたよ。だから彼らは一つの日本文化の形として見てるんじゃないですかね。だから僕が例えば版画を作るときに100枚作るときに 20枚は画商が画廊がライスペーパーあの和紙ですれって言うんですよ。で日本人が版画ピントする、そしたらそこで紙に和紙にする 20% 上がるんですよ値段が。で彼らはそういうワンパターンの考えがあるんですよ。日本人が版画を作ったら北斎がこう考えちゃうね、単純なんですよ。だから和紙にすったらもっと本物に近いってことなの。だからあなた最ももっと彼らが考えてる日本人のイメージを自分から出せばいいんですよ、これが日本だよって。分かんないやつお前バカだって言うのがやればいいんですよ。
建築のお仕事をなさっていて、はい、まあ市として西洋建築だと思うんだけど、まあ、京都は町屋がどうとかっていうのもありますけど、はい、そういうその日本と日本の文化ですね、アートとか文化とかっていう、はい、どんなふうにお考えになりますか。
そうですね、 今先ほどねそのにあの日本が自分の自国の文化をこう外に出してプレゼンテーションしてないという問題がやっぱりすごく僕もよく感じます。で自分が来た大学教育はどんなんだったかといったらそれこそ先ほど出ましたコルビジュもあるんですけれどもいきなり西洋建築を教えられるわけですね。でそこで日本建築をどうやって教えるかというと歴史としてしか教えないんですね。建築史として教えるだけなんです。だから建築史の中で、どれだけの知識を持っているかということを木割りにしても木割りという手法があったよということを歴史として覚えるというだけなんですね。だけど現実には今でも木割りは使われているわけなんですね。その本当の伝統建築の中ではでこういうことをやはり自国の文化をまず大学教育の中であまり教えないほとんど教えないというところがやっぱり大きな問題かなと一つは思っております。で、まあ、それは一つあるのとただそれの反動なのか分かりませんけど世の中にこう実際出ますとね木造建築はある伝統的なものはあるでこれはやはり勉強しなければならないという気持ちにまあ逆に取られてきて今建築士会ではそこにいる内藤さんもですねそういう木造建の方もやってるわけなんですけれども茶室の見学をするでそういうところから紐解いていくということはやっていますね。でただ経済的な面で本当の意味での伝統的なものというのはだんだんこうほとんどなくなっていってしまっているという状況が今ある。三条通りなんか見られて皆さんどう思うかなっていうのがちょっと僕も興味あるんですけどね。あそこは確かにその木造のものは少ないですね。いくつかありますけど少ないです。で、明治大正昭和初期ほとんどまあ昭和初期が多いですけどもレンガ造りの建物なんかはたくさんあります。でこれもある意味では日本化された西洋建築ですから僕日本の一つの伝統に入ると思います。でそれ以外の新しい建物もなんとなくこう通りの雰囲気を勘案してそういう伝統的などういうんですかね雰囲気を持たせていると思うんですね。これはセルフコントロールが働いていると思うんです。でもこれほっとくとだんだんなくなっていくと思いますね。
京都の中にやっぱり日本のデザインとか日本の様式っていうのは結構残っていてまあ、皆さんには悪口言われて町屋壊してアパートを建ててって言われてますけどもアパートを、ね、被災に見るとガラッとドア開けて入りますと中にちょっとした箱には壺庭みたいなのがあって白い砂利が敷き締めてあるとかねそこに何か植わってるとかいうのがありますしデザイン一つ一つが少し京都っぽいですね。僕の近くのマンションで入り口で竹なんていうんですか竹で壁のところを覆ってる竹をひごみたいにしてやって
やらいですね、ま、で竹やらいとか犬やらいとか
この間見たら、ま、できて 7,8 年になるんでしょうけど、はい、もうすっかりボロボロになったもんだから職人さんがせっせとね、はい、4,5 日がかりで作り直してってそれが高層ビルのマンションなんですけどね、はいはい、そういうのが結構結構ありますね。で、まあ、歴史で言うとニューヨークができた頃っていうのは15世紀とか16世紀ですけどもニューヨークに白人がやってきてインディアンからマンハッタンを取り上げた頃ね1600年ぐらいなんです25ドルで取り上げたんですがそうですね。でその時に日本はどうだったかっていうとね桂離宮作ってるんですよね。だからねその文化の差っていうのはもっとなんか売り込んでもいいんじゃないかっていう風に、ねね、観光客でも来てこれは894年のものだとかね1300年ってみんなそっとしそうになりますからね向こうは200年しかないんですから
そうですね、
だからもっと売り込んでもいいしあちこちに京都の人も京都が破壊されてダメだダメだって言うけど我々から見たらまだ十分その特質のあるものが、ね、あちこちに残ったり新しいものに取り入れられたりしてると思うんですけどもどうでしょうか。
先ほどそのシンボライズするものは何かっていう、京都タワーという京都駅という話がありました。僕も京都駅は比較的いい方だなと思っている人間なんですけれどもこれはちょっと起きましてそうかもしれませんね。御所をやっぱり上げていただきたいなと思うんですね。で御所そのものがどうかというと壁の向こうであまりこう皆さんに開放されていないというのもあるんですが御所を中心として町が構成されているというその構成の中にやっぱり京都があると思うんですね。例えば境町通りをずっと下がっていっていただきますとお菓子屋さんがある大黒殿があるどうしてそういうものがあるかといったらこれ御所に収めるためにあったわけですね。で御所の南手には例えば飾り職人さんがいらっしゃるこれも同じなんですね。 で御所だけではなくて御所の周辺に貴族がいましたから、その人たちについてこう移ってきたという、そういうやはりまだあの歴史を残している構成が残っていますから、あの、まあ、これも風前の灯火といえば風前の灯火なんですけども、この辺りをちょっと皆さんが感じれば残ると思いますね、僕は正直言って。で価値観を感じなければなくなると思います。
そろそろあの終わりにしたいと思うんですけども、お二人からあの今までの何でもいいです、一言ずつあのいただいて締めにしましょう。江藤さんからいきましょう。
はい、あのすいません、ちょっとねあの本当はあの木村さんの絵の話をしたかったんでしようと思ったんですけど、ちょっと違う話させてください。あの地球温暖化の話をさせてください。地球温暖化になるとどうなるかっていうことなんですね。で答えはいっぱいあります。南沙諸島が水没するとかね、そういう話があります。マンハッタンも本当に危ないという話もあります。だけど一番大事なのは今のままでいけばですよ、80年後ぐらいに人類が死に絶えるということなんですね。死滅するということなんです。でそんなはずがないと思うんですけど、そんなはずが実はありまして、今のシミュレーションでは二酸化炭素の濃度が温暖化をあの契機として、80年後にだいたい 3% ぐらいになる。そうすると人類は生きられない、みんな死ななければならない、苦しんで死なければならない。当然その前に、飲み水がなくなるとかいろんなことがあります。で魚が食えないとかですね、今のイワシ の非常にこう取れなくなっている原因もその一つには温暖化が大きくあります。それだけではないんですけどもあります。で、まあ、そういうことがあって我々はその構成、自分は80年生きないからもういいわとあの本当に冗談で言ってますけども、そうではなくてやっぱり子供孫が生きていきますから、今のうちに何とかしなければならないので、これは建築家として頑張らないかなと思っております。で、まあ、皆さんもちょっとそういうことを理解してください。温暖化というのは何もその暑くなって寒がりの人はいいなというこういう世界じゃないんだということですね。これだけを理解して人類が死んでもいいのかと。で先ほど先生がおっしゃったように早く宇宙に行けたらそれはいいですけどね、でもその宇宙に行くよりもやはり地球を何とか救いたいなという気持ちを持っております。
木村さんとして何か。
あの僕はでもっと具体的になりまして、1974年に10年ぶりで日本に来ました。でそれから僕はあの沖縄から始まりまして今回で7回来ておりますけど、仙台までスケッチ終わりました。で今回が最後で、この展覧会が終わった12月に東北北海道をスケッチで回ります。そして約25年かかって回ったスケッチを持って帰って、で山本さんと話したんですけど、あと5年かけて我が祖国日本を書くつもりです。大きな誰も書いた人いませんから、伊能忠敬は地図ですから僕は現実に書こうと思ってます。なぜお前はアメリカの地図を書くんだって言われたんですよね。だからそれが僕のライフワークですね。
そうですか。
だからあと5年はしない、ね、あんまり
見ぜひ
あの多分5年後にここの会場で、木村利三郎の描いた日本というで日本地図かなんかが、
いや違うんですよ、
あダメですか。
だから京都ももちろん入りますけど地図じゃなくて、僕まだ考えがありませんけど誰も知らない立体かもしれないし、それから平面かもしれないし、何か誰もやってないことをやろうと思います。
そういう予告がございましたのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います。今日長い時間いろいろお付き合いいただいてありがとうございます。ニューヨーク在住のアーティスト木村利三郎さんと京都の建築デザイナー江藤輝夫さんによるギャラリートーク都市を語る、司会は住井隆夫でした。この番組は山荘画廊の協力でお送りして、います。番組では話題を提供して